クロニクル
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めますエッグファード株式会社代表の徳安俊です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒シーズン2第53回です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
前回は今まででひょっとしたら一番マニアックな回だったかもしれないんですけど
すごいとこ来るなと思いましたけどね
そうですね、はい、社長が入るべき保険の話というところでしたね。
何の仕事なのかしらと思いましたが、はい、何とか話しましたが、
そうですね。でもこれも、経営の一つのリアルな側面ということで、お楽しみいただけたんじゃないかなと思いましたね。
守備範囲の広さがね
確かに、
いいのやら悪いのやら
何の番組なんだろうという感じでしたけどね
経営番組じゃないですか。
はい、経営番組ですね。確かに経営中毒という番組ですね。はい、はい、今回はですね、またお便りにお答えをしていく回でして、テーマはベテラン社員にどういうふうに経営者の方は向き合うのか、
なるほど、
というテーマでいきたいと思います。
これは昨今結構話題に上がりますね。
そうですね、はい、で読んでいきたいと思います。
はい、
徳谷さん、野村さん、はじめまして。毎週欠かさず拝聴しています。自分は社歴34年のベテランサラリーマンですが、実家が自営業だったため、ああわかると社長職のお悩みについて自分ごとのように感じながら聞いています。
はい、ありがとうございます。
そこで質問です。社員のスキルについてです。今の時代、環境変化が本当に早くて、ベテランはなかなかついていくことができません。自分では努力しているつもりなのですが、若い社員がどんどん吸収していくのを目の当たりにすると、昔は自分もこうだったのかなと落差にがっかりします。特に PC 周りの環境変化は著しく、どうしても見劣りをしてしまいます。それは仕方がないのですが、社内評価でペケをつけられるものはいかがなものか。社内で要求されるスキルなんだから、会社がお金をかけて教育してくれても良いのではないかなとモヤモヤしています。このあたりの線引きは世の中一般的にどうなっているのか知りたいです。ちなみに自分の職種では PC のスキルが必要で、自腹で PC 教室に通い、結構な時間とお金を費やしています。自分が入社した34年前はちょうどバブルの頃だったのですが、そろばんを使って仕事をしている人もまだいました。今では信じられないですね。寒さ厳しきよりどうぞご自愛ください。今後も面白くためになる番組を楽しみにしています。
はい、
ありがとうございます。ということでですね、この方の内容としましては、ご自身が、ベテランサラリーマンというふうに書いているので、会社員の方で、はい、ただ最近ちょっと環境変化が著しくて、なかなかついていくのがやっとというお話ですね。なんで今回はそれをですね、経営者の目線からどういうふうに見えてるのかという点を伺っていきたいなと思いました。
はい、わかりました。
ということで、どう見えてるんですか
これはですね、はい、今のお便りだけ聞くと、
はい、
ベテランの方でパソコンスキルも強化した方がいいよねとかっていうのは、おそらくリスナーの皆さんも思ったかもしれないんですが、
はい、
経営者からすると自分にも近しい構造はあるっていうことでもあるとは思っていて、
はい、
だから40代の経営者、50代の経営者も20代の経営者の方がキャッチアップ早いし、
はい、
ラーニング早いし、体力もあるし、でパソコンスキルなるものが何か分かんないですけど、いろんな最新の技術動向も多少アップデートしないといけないし、
はい、
っていうのは別に全員同じは同じですよね。広く見れば、
そうですね、環境変化はみんな等しく起きてますもんね、それは。
ただなんかそこの必然性とか、
はい、
やらざるを得ないとか、なんというかぶら下がってはいられないみたいなのは社長はあるのかなとは思いますけどね。しがみついていても会社組織というのはやっぱりトップがそれではいつか停滞していくので、
はい、
自律的に変われるかっていうのはちょっとあえて、若干ポジティブに見ればみんな同じではあるとは思います。昔はこうだったのになみたいな話ちょっとお便りだったじゃないですか、
はい、
それは全員そうですからね、
そうですね、変化が早くなってるっていうのは経営者にも影響を与えるし、会社員の方にも影響を与えるってことですもんね。
そうなんですよ。そもそもがやっぱり昔ダーウィンか誰か言いましたよね、
はい、
変化を一定はし続けないと、やっぱりその方の価値っていうのは弱くなっていくというのは、
はいはい、
それは構造的な問題では共通ですよね、とは思います。じゃあでもなんか全部ガラガラポンでゼロから力を身につけるっていうことでは別にないと思っていて、
はい、
これは経営者だろうがそうじゃないベテランの方だろうがやっぱり何かしら強みがあるとは思うんですね、
はい、
一般論で言うと、 やっぱ若手の方の方が新しい機械からキャッチアップは早いし、ベテランの方ほどやっぱ何か強みを生かした機械とか活躍余地がないか、でその強みをさらに伸ばすか、ちょっと掛け算でもう一個別の強みを何か身につけてできないかみたいな話は、まあ、考えてみてもいいと思います、
はい。
まあ、ミニマムやっぱでも必要なこととか学ばないといけないこととか学ばないといけないっていうのはちょっと冷たいようですけど思いますけどね。
そうですね、うん、だからまあその新しいもの新しいものとしてやるんですけど、うん、まずその目を向けるべきは、うん、今まで自分がやってきたこと、
うん、
で何は強みとして生かせるんだろうかっていうところ、うん、そこをまず目を向けるといいですかね。おっしゃる
通りですね、
はい、
そこがもはや長くやってると曖昧になってるケースもあるんですけど、意外といろんな良さがあるかもしれないというか、うんうん、きっと二十何年三十何年やったら何かしらはあると思っていて、
はい、
まあ、それが分かんないです。人と比較してものすごいかどうかは別としても、相対的には何かしら武器になるものはあるはずなので、うん、そこを軸にするのは一つなんじゃないですかね。
そういうことですね、
うん、
それでいくと、あの会社員年数が多いベテランの方っていうのは、うん、典型的にそのどういう部分だったら活かせそうっていうのはあるんですか？
典型的にはその人の職種とか経験にもよるので、
はい、
典型がなかなか難しいですが、ないですか？はい、まあ、少し一般化して言うと、一つは専門スキルが何かっていうことですよね、
はいはい、
例えばずっとエンジニアリングやってきましたとかであれば、その技術のことは絶対あのやってきた範囲においては分かるでしょうし、ずっと営業やってきたとなれば営業のスキルはあるかもしれないし、はい、うん、企画とか管理経理やってきたったらそっちの力あるかもしれないし、何かしらその専門的な業務でやってきたことがまず一つ軸になるはずです、
はい、
でもう一つはやっぱりあのベテランの方の方が人と人とのハブになりやすい、まあ、いわゆるマネジメントスキルですよね、
はいはい、
若手の方でどれだけ例えば PC スキルがあっても、なんか成功法だけではやっぱ物事ってうまくいかないこともあるので、間に立ってうまく他の組織とか外部と接触するとか、あるいは経営者とか上と接触してうまくバッファー役になっていろんな機会を若手に作っていくとか、まあ、場合によっては外部にちょっと誤りに行きつつ若手が挑戦しやすい環境を作るとか、
はい、
そういうハブ役とかマネジメント的なスキルだったり、あとはあの社外の方との人間関係もありますよね、
はいはいはい、
この方30何年ですか、30何年経てば社外の方も30何年経ってるの で、
そうですね、
時は平等ですから、
はい、
昔は20だった人も30何年経てばみんな50何歳なわけですよ、
うん、
30だった人は30年経ったら60だし、
はい、
でそういうやっぱ社外の同世代だったり長い関係性を生かして何かしら連携したりとか一緒に仕事をするとかっていうのはやりやすいかもしれないですよね。
うん、確かに最初のその専門スキルは、うん、まあ、何でしょうね、陳腐化するというよりも年数が経つにつれて溜まっていくものだとよりいいですよね。
まあ、本当はそうですね、
ええ、
これがやっぱ他の人にできないくらい希少であるものとか、
はい、
一定、まあ、再現性があるものとかだとなおいいですけど ね、
うん、そうですね。
ただこれはどこまでの力があるかは積んできた経験によるのは事実だとは思います、
なんとなくですけど、その営業なんかはその3つ目と関わるといいますか、
うんう
んうん、あの昔の営業先がその取引先の偉い人になってるみたいな、
う
ん、
まあ、そうそうそう、
ありそうですよね。そういう
の、これは結構あって、
はい、
みんな年が経てばそれなりにポジションが上がることもあるので、
うん、
そうするとお互いペイペイだったのがそれなりのポジションになっていることによって仕事がしやすいとかっていうのは、まあ、確率論としてありますよね。
そうですね、
まあ、みんなそうとは言わないか、
はい、
うん、
なんかよくあの雑談ですけど、生き残っている芸能人さんは何が違うかっていうと、うん、昔あの AD に優しくしていた人は生き残って、うん、なる
ほどね、 ありますね、
あります、はい、AD に冷たくしていた人は大体消えるっていう話がありますね。
でもそういうのはありますよね、
はい、
ちょっと今話が脱線したんであれですけど、だから芸能人の方とか芸人の方って活躍してる方って結構年いってる方も多いじゃないですか。
多いですよね。
実はだって10年前とかあんま変わらず活躍してる人とかも結構いるので、はい、芸風は同じように見えてやっぱアップデートはしてますよね。
はいはいはい、そうですね、うん、今の時代に合わせて、
そう、はい、だからその辺は別に芸能界だろうがビジネスだろうが構造は一緒ですけどね、ちょっと大きい話になっちゃったけど、うん、
あとその2つ目 のハブっていうところ、
うん、
これもだから結構大事ですよね。実は、うん、あの何でしょうね、その方がいると組織がなんとなくいい雰囲気になるとか、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
はい、
まあ、功労者でもあるし組織のカルチャーも分かってるし、まあ、うまくハブになってちょっとややこしいこととかトラブルも収めてくれたりっていうのもあるので、はい、うんうん、この辺も大事な力ではあるとは思いますね、
はい、
うん、
あのなんか私思ったんですけど、
うん、
ベテランの方が 謝りに来ると、うん、なんかちょっとその誠実な感じというか、
まあね、
なんか会社としてなんかちゃんと捉えてる感じがあるじゃないですか。
重、
うん
まあ、し的なイメージはね、
はい、
ありますよ ね,
ありますよね、うん、で20代の方が謝りに来ても別にそれはそれで悪いことじゃないんですけど、
うん、
シニアな方が謝りに来た方が相手もすごい真剣にこれを捉えてくれたんだ、
まあ、印象はありますよね。
ありますよね、うん、だからそういう役割っていうのは確かにあるなと思いました、
ね、重し役ってやつですね、
はい、重し役ですね、はい、うん、
ただねちょっと若干厳しい話もしてもいいですか、
はい、
今まあややポジティブな話をしたんですけど、
はいはい、
じゃあ現実ベテランの方が全員に広く活躍機会が無限にあるかというと、はい、うん、残念ながらそうでもないのが現実ではありますと、
うん、
例えば私のところにも、まあ、表現はストレートじゃないけど上の方がかなりダブついていて、
はい、
どう早期に次のキャリアに進んでいただくか、
うん、はい、
まあ、早期退職、円満な、
はい、円満な
みたいな話もやっぱり最近増えました。
ああ、そうなんですね。
これはあの偽らざる現実ではあって、
はい、
まあ、逆に言うと二極化してますね。やっぱり年次が何だろうがぜひ残って活躍してほしいという方だったり、まあ、経営になっていくような方もいれば、なかなかやっぱり居場所がないよねっていうケースもあって、うん、経営中毒の社長の観点でいくと、やっぱベテランの方は功労者ではあるんですよ、
はい、
で長くやってきてくれたことへの感謝はありますと、
うん、
でも一方でやっぱり上の方があまりに滞留していると、当然会社組織としてそれがベストとも限らなくて、
はい、
やっぱり外部環境が変われば事業も変わっていくし組織も変わっていくので、それに合わせたスキルセットなり人員の構成にしないといけない、
うん、
そう、全員を別に出ていってくれとは言わないが、はい、今の比率がやっぱ正しいとも限らないし、
うん、
であとは単純にやっぱりあのアップデートとか変化適応力は若手の方が高いので、
はい、
そうすると変化して成長してもらうんだったら若手の方がいいし、あと現実人件費の問題もあります。
あ、そうですよね、
まあ、特に一定右肩上がりでそれなりに上がってきたんだとすると、上の方がやっぱり若手より高いので、
はい、
だったら上の人に出て行ってもらって若手の人を2人取った方が、
うん、
将来を考えてもいいんじゃないかっていうような判断をすること自体は経営としては私はすごく真っ当だと思うので、
はい、
今のままを全部守ろうとすることによって会社が全体が沈没することもあり得るわけですよ、
うん、
となると功労者としてのまあ感謝はありつつ、そこはやっぱフラットに見ないといけないのはまあしょうがないというか現実だと思います。
うん、そうですね、
うん、
確かにその何でしょうね、なんとなくその日本の企業 の、うん、あの中心雇用年功序列っていう設計って、うん、あの若いうちは結構その給料が安くて、
うん、
働く量も多いみたいな感じで、うん、こうだんだんと何でしょうね、給料高くて少し稼働が下がっていくみたいなイメージあるじゃないですか、
うん、
でも今点で考えると徳谷さんがおっしゃったように、同じ投資をするんだったらやっぱ将来時間がまだあるし、現時点で人件費が低い、
うん、
若い世代の方がいいよねっていうふうにまあなりますよね。
なります。からちょっと時代の流れ的に、
はい、
歪みというか不遇な時代になってきてるとは思うんですよ、
はいはい、
10年前とかぐらいだったら逃げ切れたじゃないですか。
そうですね、はい、うん、
でこれからだったら、うん、今の20代とかだったら自分の価値は自分で高めるとかだけど、
そうですね、はい、
今のベテランの方っていうのはそういう時代の狭間にいるんですけど、
うん、
マクロ的には思います、
はい、
でもそれを言ってもしょうがないので、
うん、そうですね、
別に自分で時代を動かせないですから、
はい、
どういう価値を自分で高めていくかっていうことでしかないと思う、うんうん、ただしつこいですけどこれは経営者も同じで、
はいはい、
誰も守ってくれないですから、
うんうん、
経営者こそ雇用保険もなければ、別に会社が潰れたら誰かが保証してくれるわけでも基本的にはないわけで、うん、外的環境が変わったし若手の方がラーニング早いからいいなって言っててもしょうがないわけですよね。
そうですね、
自分の強み生かすなり変わるなり、あとは大事なのは強みがある人を束ねればいいと思ってて、
うん、
あの社長が全部自分でやる必要はない、
はい、
別にベテラン社員の方も自分で全部やる必要はないけど、そういう方を束ねられれば別にいいわけじゃないですか、
うんうん、
あるいは意思決定ができるとかね、
はい、
専門的なスキルまでは分かんなくても、
うんうん、
細部はでもそれをベースに判断できればいいので、これは別にだから全員同じではあるっていうことですよね。
そうですね、
むしろ社長の方が逃げ道ないですよ。
はいはいはい、うん、そうですよね。このテーマってだからあのベテランの会社員の方にどう向き合うかって話でもあり、
うん、
社長自身がこの変化にどう適応するかって話でもありますもんね、うん、
本当ですよ。借金ばっかりいっぱいあってね、
はい、
別に雇用保険も取締役はなかったりするんで、
うん、
誰も雇用を持ってくれないですから、
はい、
し若手はいいなって言ってもあの別に私の文句言ってるわけじゃなくて
、はい、
構造的には同じというかよりそうなので、はいはい、でも頑張ってやるしかないですよね。
そうですね。え、ちなみにどうなんですか、その社長がこの変化という荒波に対してはどういうふうに振る舞うんですか、
うん、結構でもね分かれますよ。
分かれますか。
まあ、変化という荒波にですね、
はい、
本当にやっぱ変化している方も年次によらず、
うん、
70代だろうが80代だろうが、はい、めちゃくちゃ詳しいなブロックチェーンと AI みたいな80代もいますし、
うん、
例えばですけどね、
はい、
やっぱ40代ぐらいでももうお山の大将で、ええ、この人お山の大将になってるなっていう人もいます、
うん、
で結構根が深いのは、
はい、
順調な方の社長で、
はあはあ、
あの結構苦しくなると、ええ、人間やっぱりどうしたらいいかを考えるので、
はい、
特に社長は、
はい、
なんとかしようとするんですけど、生地中途半端にそんなに大成功でもないがそこそこ成り立っていて、お山の大将で誰も何も言わない人っていうのはだんだんちょっと取り残されてきてるなと思うケースもやっぱあります。社内も社外も言ってくれないので、
はいはいはい、
まあ、そうなると後で苦労することにはなりますよね。
そういうことですね。順調だから変化の第一歩が遅れる、
うん、
まあ、でも確かになんかありそうですよね。まあ、
会社もそうですけどね、社長自体もそういうことは多くてやっぱり言ってくれないんですよ、
はいはい、
このお便りで評価が×とかあったじゃないですか、社長は評価×とか言ってくれないですから
確かに、はいはい、
まあ、言われてもね別にそれをもってしてどう判断するか社長ですけど、
はい、あのあれですよね、だから社長に対して、うん、あなた変化に適応できてませんよって言ってくれる人は誰もいなくて、
うん、
まあ、これはシビアなんですけど売り上げという形でそれが出てくるってことですよね。
で売り上げというものも今の変化がそのまま比例してるわけじゃなくて、
はい、
過去の何かとか過去の成功パターンを踏襲してるケースが多いので、
はい、
これはだから沈みゆく船は進んでる時は順調なんですけど、
はい、
沈み出したら早いので、うんうん、次の手が打ててないから、
はい、
逆回転しだすと、まあ、沈没するっていうのはこれ現実ありますよ、う
ん、はい、しかもそれっていうのは割とそのタイムラグがあって出てくるってことですよね。
そうそうそう、そういうこと。でもこれはだから社長もそうだし、
はい、
ベテラン社員の方もそうで、やっぱ自分の専門的なスキルとか強みがないんだったらそれはやっぱ過去やっぱり手を抜いてきた、まあ歪みがやっぱ出てきてると言ったら厳しいですけど、
はい、
でも現実そうだと思うんです、うん、ある程度は、
うん、
でもしょうがないから一定の今までと相対的強みなり関係性を生かして自分のやっぱ活躍余地を作っていかないといけないし、で経営者側社長側はそういう方が生きる機会をどう提供するかっていうのを考えるべきで、
うん、
今リスキリングとか結構言われますけど、なんか広くあまねくみんな同じリスキリングしましょうみたいなものでもないと思うんですよ私は、なんかあれも少しなんていうか枠にはめすぎかなと思ってて、
はい、
この強みがあってそれを生かした形で掛け算をどう作るかとかさらに深くするかっていうことを会社全体のバランスを見ながら考えるべきだとは思います、
うん、
ただ全員には用意できないから円満に次のキャリアにとか出てもらうっていうのが増えてるのはこれはもう真実ではありますね、は
い、そういうことですね。だからまああんまりその過度に何でしょうね能天気で話してもしょうがないというか、
うん、
まあ現実問題としては、
うん、
まずは多分そもそも変化のスピードが上がってるでしょうし、
うん、
今のその若い世代よりもベテラン世代の方が日本の人口構成上多いじゃないですか、
うんうん、
だからやっぱりその課題っていうのは年々増えていく、
いや増えていく一方だと思います、
うん、
まあ、だからこそ別にベテランだろうが何だろうが今の若手からしたら別に30だろうがベテランだし40だろうがベテランなんで、
はい、
もうでもやっぱ変わっていくしかないですよ ね、
うん、そうですね、
成長するしかないと思っていて、
はいはい、
まあ、逃げ切れればいいですけどなかなか労働寿命か長くなるっていうことは、はい、やっぱりそれだけ何か武器を持ち続けるしかないっていうことですよね、
うん、そうですね、うん、はい、
っていう時代になってるのは事実だとは思います、
はい、それで言うと、うん、徳谷さんがご覧になられている中で、
うん、
具体的にこのリスキリングはうまくいったっていうのは事例ってあるんですか？
結論から言っちゃうと、
はい、
うまくいかない事例の方が多いのは現実ではあります。
あ、はい、
これは本当にあまりにもバラ色の話してもしょうがないと思っていて、ただもちろんうまくいく事例もたくさんあってちょっと一般化して話しますね。例えば大きい会社にいて、
はい、
それなりやっぱ人の折衝マネジメントはできると、いろんな人とも間違いなコミュニケーション取れる方がスタートアップに行ったんですよ。
お
で、
はい、
営業のマネジメント職というか重し役、
うん、
まあ、スタートアップなんでみんな勢いとこう突破力あるんですけど、
はい、
結構バラバラで、
うんうん、
しかも大きい会社の との商談ってあっちも上の人出てくるん で、
そうです、ね、
若い人の勢いコミュニケーションで僕たちこんなことやりたいですだけだとやっぱなかなか進まないんですよね、
はいはい、
でそこにやっぱ一緒に行って重し役になってやっぱりあのスタートアップの意思決定構造と大企業の意思決定構造と違うのでそういう人とどうコミュニケーションを取るかとか、まあ、急ぎすぎるのでスタートアップは順番に行くとか
はいはい、はい、
ちょっと飲んだりしながら関係を作るとか、まあ、そういうものも含めてやっぱり外部のパイプとか信頼関係を生かして、すごいスタートアップの営業全体を底上げするみたいな話も例えばあるし、
うん、
まあ、技術系は分かりやすいですよね。あの製造の話でも普通にあの開発的な営業であっても研究職でもやっぱそこの専門スキルがあればその力っていうのは比較的他の組織に行っても通用するケースは多いし、まあ、仮に今いる会社じゃないとこう、まあ、定年になったとしてもじゃあこっちに来てほしいとかそのままというか、
うん、
延長でやれるようなケースがこれはリスキルじゃないけどでもそこにやっぱり人としてのなんていうか厚み待ち合わせがあるから、
はい、
こう若いなんか頑張って研究しますだけじゃなくてうまく周りの重しになることもできるし、うん、まあ、管理とか企画とかが得意な人だったらそのディフェンス力を生かして攻めばっかりの組織のディフェンス役を担ったり、
はい、
攻めの援護射撃をしたりとか、
うん、
完全に飛び地はやっぱ難しいので、何かスキルを、まあ、新しい組織で自分の強みがハマるようなところに行ったり組織のハブになるっていうのは、まあ、比較的うまくいくパターンかなとは思います、うん、で逆にうまくいかないパターンは、
はい、
俺はこの会社にいたのにとかこのポジションだったのにとか、はい、こういうことやってきたのにばっかり言う人、
はいはい、
そうですね、いやもう知らんがなっていう感じなので、それは知らんですよ、はい、
そうですね、
それはもう自分でやっぱり自己変容するしかないし、はい、あのお便りにちょっとお答えすると、
はい、
例えばこのパソコンスキルがあれですよね会社のお金でってありましたけども、周りの皆さんが一定業務の中で学んでるんだったらそれはやっぱ自分で一定努力すべきだとは思うし、
うん、
そうじゃないレベルまで求められるんだとするとそれは会社として機会提供というかその学びの機会をちゃんと提供よりすべきだと思いますが、うん、全部与えられないとリスキリングできないっていうのは私はちょっと違うかもなとも思います、
うん、そうですね、確かにその今あのおっしゃったような重しとしてそのスタートアップの勢いはあるんだけどその緻密さがないとかその管理企画の方でその事業計画作って売りに行くのイケイケなんだけど、
う
ん、あいやいやちょっともうちょっとオペレーション取ってからみたいな、
そうそうそう、
なんかその辺はいい補完関係な感じしますね。
ありますよね、
ええ、徳谷さんも年代が経つにつれて、
うん、
自分の芸風って変わってきてるんですか。
芸風ね、変わってきてるんじゃないですか、はい、
変わってきてますか。
うん、まあそうですね、私もベテランか分かりませんけど、まあ多分若手からするとだいぶベテランでしょうけど、
まあ、全然まだベテラン、まあ、あの世間一般にはベテランじゃないと思いますけど
まあでも上の年配の方からすればまだペーペーなんでしょうけども、
はい、
やっぱり変わったと思いますよこれでも、
うん、
まあ、やっぱ自分で突破して自分で企画して推進するっていうことから、まあ、さっき前半の話じゃないですけど強みを生かしてまあ、どう進めていくかというか人の力を借りるというか任せる分担をしてやっていくよりになってると思いますし、うんうん、あとより自分の強い方とか多分ウェイトとして寄せてるんだと思いますね、まあ、例えば昔は自分で営業もするしコンサルもするし研修もするし、はい、アライアンスもするしプロマネもするしみたいな、うん、まあ、それはそれでなんかまあいいんですけどやっぱそれだとは組織ではないので、
うん、
じゃあそのコンサルの組織をどうマネジメントしてもらうかとか研修のところは誰にやってもらうか VC の組織をどう作るかプロダクト開発を誰がどうやってもらうか、まあ、うまくいかないこともたくさんありますけどよりそういう束ねる側に行くんだと思いますけどね。
うん、
というか、まあ、そうしないと回らないっていうのもあるし、
はい、
だんだんそういう人を集めたり頼れるっていうのがフェーズが変わってくるとより求められる力なので、
うん、
これもリスキルなんですよある意味で、
はいはいはい、
自分でやった方が早いなとか、
うん、
気になるなとか遅いなとかあるんですよ、
は
い、一緒だな、イライラすることもありますし別に今もイライラすることもたくさんあるんですけど、うん、まあ、しょうがないですよね。変わらざるを得なくて変わってる部分もあるし意思を持って変えていく部分もあるし、
うんうん、
これはでもあの会社の社長ほどフェーズが変わったら自らを変えていかないといけない、
はい、
し自分が好きなことも場合によっては手放さないといけない、
うん、
例えばお客さんとの対峙が好きな社長がいるとしても全部が全部の打ち合わせはいけないですよっていうようなことでちょっと関係が薄くなることを承知で誰かに任せていくとかっていうのもあるので、
うん、
社長ほど意識的にアップデートしないとすぐ山の対象になっちゃうとあの私も含めて思いますかね。
そうですね、会社員の方の問題 だけじゃなくて、むしろ社長の問題ってことですね、う
ん、社長も含めた問題、社長のが客観視しづらい、
は
い、
そうですね、うん、誰も言ってくれないですかね、
そう誰も言ってくれないですよ、
はい、
う
ん、で売上だけが何年後かに下がってくる、きついですねこれは。
売上伸びてても組織がぐちゃぐちゃになるケースもありますしね、は
い、そうですね、どっちにしろそのなんか爆弾がいつか爆発するみたいな、うん、そんな感じ、
ね、はしごを外されるケースもあるし、
そうですね、
最初に言ってくれてたらっていうこともたくさんあるわけなんですけどね、はい、
うんうんうん、はい、ということで今回はですね、ベテラン社員との向き合い方、うん、まあ、そして社長自身の環境変化への対応というお話をしてきました、うん、1個伺いたいんですけど、
はい、
最後徳也さんがあの旦那とこう自分が突破していく方から分担っていうところ、ま
あ、今も突破することもあるんですけどね、まあ、全部全部そうじゃないってことですよね、
は
い、
それってちなみに変化のきっかけとしては、うん、なんかあのあれですか、痛い目っていうのがあったんですか。
まあそうですよね。
あ、
やっぱり自分一人でやり続けることによって戦死者しかいないというか、
戦死者、はい、
屍ばかりみたいな、結果としてそれは外への価値担保もしづらくなってくるんですよね、
はいはい、
一定量まではいいですけど、まあ、やっぱりこれは社長もそうだし他のベテラン社員の方もそうだと思うんですけど、
はい、
それなりに今のままではうまくいかない経験をした方が人間は変わりやすいので、
うん、
だからお便りで出てたバッテンついたっていうのも何かしら変わるきっかけかもしれないし、
は
い、
あ、そうですね、確かに、
うん、いきなりレッドカードじゃないだけマシかもしれないですよね、
うんうんうん、確かに。だから社長はあの怪我をすることでしかこれが気づけないんですけど、
結構な怪我ね、しかもね、かすり傷ぐらいだと気づいてないので、は
い、そういうことですね、
片足折れたぐらいでもいけるかなと思うんですけど、
だいぶだいぶいってますね、
それもうちょっとぐらい怪我してこのままだと良くないなって思うケースが、はいはいはい、多いんですよ ね,
ですね、
はい、
となるとそうですね、確かにおっしゃる通り、あの人事評価でのバッテンっていうのはなんかいいシグナルなのかもしれないですね。
まあそうやってだから会社側も単に丸かペケかを言うだけじゃなくて、
はい、
じゃあ次どういうことを変わればいいのかとか、どういうふうな機会を次作っていくのかっていうのをセットで考えるべきだし、
うん、
ただベテランの人ほど中途半端なプライドってあえて言いますけど、
はい、
中途半端なプライドに取られてるケースもあるので、
うん、
しかもそれを組織のせいに、まあ、悪いケースもあるんですけど、
はい、
しだすとやっぱりあんまりご本人にも中期的には良くないように思います。
うん、そうですね、
うん、
なんで確かに中途半端なプライドって、うん、まあ、なかなか捨てるのは難しいかもしれないですけど、
真剣なプライドあってもいいことないと思いますけどね、
そうですよね、
うん、まあ、社長もそうですけどね、
はい、
どんだけすごい社長でも上には上がいますから、
そうですよね、キリがないですよね、
う
ん、そこに対して
はというふうには思うので、まあ、でもこれが自分でやらないといけないのが難しいところなんでしょうね、
はい、なかなか味わい深い回でしたから、
しんみりしましたが、
はい、
まあ、でもみんなね、やっぱり自分自身少しずつ変わっていくっていうことが、はい、まあ、大事なんでしょうね、
そうですね、
っていうことかな、
はい、
うん、
では続きは次回いきたいと思います。はい、経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ経営中毒、すべて漢字で X に投稿いただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳也さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jp、info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。